皆さんこんばんは。この番組は東北工業大学がお送りします工大ラジオアップ一番町ロビーです。東北工業大学と青葉区の FM ラジオ局周波数 FM76.2MHz でお送りしておりますが、ラジオ3とのコラボレーションで東北工業大学の一番町ロビーにできました特設スタジオから一週おきにお送りします。今日がその第1回です。さて、この番組は東北工業大学でかつて教育研究をされておられた先生方や今おいでの現役の先生方などに、ここのスタジオにおいでいただきまして、いろいろお話を聞かせていただく、そういう趣向でございます。ご案内役は私吉田明弘が担当します。東北工業大学のデザインを専攻する学科、デザイン工学科ですが、そこに40年間ほどおりました。第1回の今回は松山忠正先生においでいただきました。松山先生は東北工業大学の土木工学科、現在は学科名が都市マネジメント学科と変わりましたんですが、その学科で長く教育研究をなさっておいでで、定年退職されまして東北工業大学の名誉教授です。ちょっとお断りなんですが、私どもあの現役の時はお互いに先生で呼び合ってましたので、今回からも先生に来ていただいた時に先生の呼称を使わせていただきます。実は東北工業大学が今年50周年を迎えるんですね。で、松山先生は大学が創立間もなくからおられましたので、いろんなことを詳しくご存知なので、その大学の50年の歩みをお話しいただきながら、できれば東北工業大学の魅力をお伝えしたいと、そんなふうに思ってます。松山先生こんばんは。ようこそおいでくださいました。今ご紹介しましたように、あの東北工業大学50周年なんですね。で、先生はあの土木工学科ができた時からもお勤めでしたんだっけ。
あんまり記憶があれですが、66年に建築ができて、その翌年に、67年に土木とあの工業衣装学科ができた。そうですね。で、私が勤めたのは68年の4月ですから、もう本当に語学科揃って、さあこれからというとこだと思います。
はいはい、さあこれからっていうのと、その全部、まあ、語学科ですね、語学科が完成年次を迎えたあたりというのは、はい、本当にあの先生方はもちろんですが、先生方と学生が一緒になって、まあ、苦労もありましたけども、一生懸命やりましたよね。
そうですね。あのまだ土木工学科の教育研究棟っていうのが立ってなかったんですよね。その後ですよ。その後にできて6号館っていうのかな。それができた。で、勤めてこの私の方で学なんて言うんでしょう、教えていただいたことは、もう東北大の土木工学科の先生方も応援していただいたけれども、実務の実際に、建設省、まあ、当時ですけどね、から山形県庁とか仙台市役所とかって、そういう実務を担当された先生方が来られて、本当にあの実践的な教育というか方法を教えていただいたと、そんな感じがちょっとしますね。で、あのちょっと話しにかもしれませんけども、あの当時で、構造物というか、まあ、道路とか橋とかというのはもっともっと作れというような雰囲気の時代でしたけども、それにしてもそういう構造物が、あの車も多くなって、だんだんこう今でいう維持管理をしなきゃいけないというようなあの状況が出て、山形県の土木部長された佐藤清雄先生が来られた時には、まあ、そういうつてがあったんでしょうけども、学生を連れて 泊まり込みで実際の橋をどれぐらい健康なのかという診断を実践的にやらせてもらいました。
そうですか、そうですか。そんなフィールドワークっていうんでしょうか、現場が教室ですよね。
そうですね、教室というよりも夏休みで、入ると本当にあの当時ですと一研究室20名ぐらいの学生ですよね、はい、それに、我々スタッフ 4、5 人ついて、はい、でどんなふうにやったんだっていうのはなかなかテレビじゃないから難しいでしょうけど、はい、スチールっていうか鋼の鉄の橋ですよね、はい、鉄の橋が多かったんですけども、はいはいはい、鉄の橋に、ストレンゲージっていうか歪みゲージを貼って、重さの分かった大きなダンプトラックを3台ぐらいこう交通量を止めてですよ、夜間ですけど止めて真ん中に3台乗せてどれぐらい
歪
むたわむのかとかですね、はい、でそれが終わると10キロから10キロずつこう5、60キロまでのスピードで各段階で走らせてみてどんな風に振動するのかって、はいはい、そういうものを全部集めて、はい、これぐらいの力は残ってるんではないかというような判断を、はいはい、大体山形県の橋は大体させていただいたなという感じがしますね。
あ、そうですか、はい、あ、そうですか。あ、でちょっと視点が変わるんですが、そういう形で学生さんとある期間寝食を共にしますね。
はい、
ね、そうしますとその教室ですとか研究室ですとかと違った経験がね学生とできますね。
そうですね、とにかく時間が決まってますので8時間労働じゃないんですよねとにかく期間内にきちっと交通量、はい、ここの何時から何時まで交通ストップしますよですから、うん、それまでに全部セットしてで、診断をするわけですよね。その後はやっぱりよく皆さん頑張ったねということで、お経先生はじめ、まあ、飲めや歌いやじゃないけど慰労会ですよね、
はいはいはい
はい、でそういう仕事を学生さんは通して次にどういうことをしなきゃならないかという気づきがすごく、段取りが一番大切だというようなことを学んだんじゃないでしょうかね。
もうその頃の学生さんだと今だったらもういい年配でも指導者層で活躍してらっしゃるんでしょ。
そうです ね、
ね、
うん
うん、さっきはその飲めや歌いあったりねいいですねって今なんていうんでしょう、そういうことを通して学生は先生を見、先生は学生を見っていう時間でしょうね、その時間帯はね、うん、
我々は一人ではあまりできませんね。チームワークが非常に大切だということが、ものを作るといいますか、チームワークで成し遂げるというか完成させるんだということが本当に叩き込まれたような気がしますね。でこれも突然的なことですけど、我々慰労会でやってた時に例 の、 自衛隊機と全日空機の雫石の上空での
雫石
衝突ですよね。でこう川で遊んでたラジオで、
うん、
先生先生なんかすげえニュース入ってますっていう、だからああいう事故があったっていうのはちょっと覚えがありますね。
ああそうだ、それはもうすごく事故が貴重な経験じゃなくて、その学生さんと一緒にフィールドワークでね、はい、されたことってのはすごい貴重な経験で、はい、学生さんにとっては、
はい、
で多分さっき申し上げたように今指導者層で多分東北6県を含めてね活躍してらっしゃるんだけど、そういうことを今度はまた彼ら後輩にね 仕事場の後輩にやってらっしゃるんじゃないかしらね、はい、あの同窓会なんかに出ると建築ですとか土木ですとかその建設系で今おっしゃったあのチームワークだとかあのそういう縦の指導だとかあの指導されるとかっていうことで、うん、とってもいい状況を聞いてますよね、
うんうん、まあとにかくあの、私は言われたことというんじゃないですけどもこうやってとにかく人数が多かったですね。あの人数が多かったっていうのはあのお京先生それから高橋里先生とか私とかでそのあの土木工学の中でも担当する範囲で人数が一番多かったもんですから大人数でしたけど、うん、それを厭わないぐらいにか、うん、あのなんて言うんでしょうねつながりというよりも何をやってもチームワークが良かったという、うん、あの記憶は今でも、うんうん、あのありますね、うん、
あの私ども一緒に仕事をしてましてねあの土木工学科の状況をよく聞くんですがあのそういうところにすごく力を入れてくださっているという話は聞いてました、うん、であの土木工業大学の一つの特徴なんですがあのカリキュラムがね1年からあの、一般教養と専門と両方受けられます ね、はい、か土木工学科の1年生を少人数に分けてセミナーを
土木工学概論とかっていう、はい、実質的には本当に
今必修科目でしょ。必修科目でしょ。
そうですよね、はい、あのセミナー今でいうと、はい、各研究室のセミナーで 5,6 人ずつでしょうけども、
はい、まあ、あの先生方大変だったかもしれませんが、うん、あの学生にとってはあの、ね、とてもいい時間
になったんでしょうか。そうですね、まあなんて言うんでしょう世間話から始まって、うんあのうん、下宿はどうなんだとか飯をちゃんと食べてるのかじゃないけど、はい、そういうあの言葉の、うん、端々で、うん、そういう管理ではないんですけどね、うん、情報が入ってきて、うん、あのタイミングのいいアドバイスができた、はい、そういうセミナーというか、うん、少人数教育というんでしょうかね、うんその導入が早かったような気がしますね。
あ、まあ、若干そうホームルーム的な、ね
そうです
ね、部分もありますけども、はい、うん、あの今は確か全部の学科はそういう科目を持って少人数教育してますね、うん、それがあの工業大学東工業大学の一つの特徴なんではないかという、うん、
なるほど、
はい、多分あの今お話しいただいたのは40年から45年ぐらい前のお話なんでしょうけど先生ねあの、はい、その辺でもしかしたらその突然なんですが思い出になるような音楽曲がございますか。
1960年です。
60年代、
年代というと、はい、あのフォークソングですよね。
ブームですね、はい、ブームですね。であのコーラスだったり
ね、あの聞いてるとイメージがその歌ってる内容のイメージがはっきりする曲が多かったような気がします。
そうですか。どっかあの一つ、グループで印象にとか
とグリーンフィールドというのは誰が、
ブラザーズ4ですね。
ブラザーズ4です。
いいですね。男性コーラスも
かけていただけるわけですな。
いやじゃ あのブラザーズ4のグリーンフィールドを聞いてみましょうか。
Once there were green fields kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love. We were the lovers who strolled through green fields. Are gone now, parched by the sun, gone from the valleys where rivers used to run, gone with the cold wind that swept into my heart, gone with the lovers who let their dreams depart. Where are the green fields that we used to roam? I'll never know what made you run away. How can I keep searching when dark clouds hide the day? Ooh. I only know there's nothing here for me. Nothing in this wide world left for me to see. But I'll keep on waiting till you return. I'll keep on waiting until the day you learn. You can't be happy while your heart's on the roam. You can't be happy until you bring it home.
高台ラジオ、あ、ごめんなさい。ちょっとね、高台ラジオ、あと一番町ロビーです。第1回、今日は松山正、忠正先生に来ていただいてます。今、ブラザーズ4、フォークソングを聴きました。いい歌ですね。
なんか、染
みますね。
タイムスリップして若返ったような感じがしますね。
そうですか。先ほどチームワークの話が出ましたんですが、土木工学科卒業生たくさんいらっしゃるんですが、確か印象では同窓会が一番しっかりした学科じゃないんでしょうかね。
同窓会が初めにできたのが土木ですよね。
あ、そうですか、そうですか、はい。
まあ大体結びつきは 強い、面倒見のいいチームかな。そんな感じがちょっとしますね。
卒業後も一緒に仕事をしてるなんていうことも多いかもしれないですね。そうですか、そうですか。まあ、そんなことで今大学全体できちんとした同窓会があるんですけども、まあ、土木工学科 OB、 あれ女子学生ってのは今までどのぐらい、
いや
増えました最近。
今の2年生は6名ぐらいいますね、うんうんうん、1年生は2人ぐらいかな、
うんうんうん、
ですからポツポツと。
そうですね、そうですね。
理系の女じゃないけど、
理系女
おります。
はい、わ、はい、かりました。そんな形で、まあ、50年なんですけども、実は最近も 3.11 東日本大震災に遭遇してしまったんですが、何年前ですかね、何十年前ですかね、宮城県沖地震というのに遭遇しましたね。
36年前
ですか、うん、あの時先生はどちらにいらっしゃる、松山先生はどちらにいらっしゃる、
あんまり記憶はないんですけど、
夕方ですよね。
ただ突然の話ですけど、なんて言うんでしょう、5号館
っていう
で1階が潰れてしまった3号館といいますけども、はいはい、電子通信工学科かなで、亡くなられた平立先生っていらっしゃるでしょ、はい、で平立先生がおっしゃってたように、こう建物が崩れそうというか、もうその当時だけど、学生が僕を守ってくれたんだよ君という話をよくして、もういやすごい学生たちだな、まあ、それに惚れ込んで俺っていうよりも、うんうんうん、一生懸命やろうとしたんだよというのはよく話、聞きました。
そうですか、うんうん、その時はもう6号館はできて、6号館は、ダメージは
そんなに
でしたかね、
大丈夫ですね、マッチ箱みたいなものでしたので、ただ
、
先ほど言うように、あの当時はもう激甚災害というのは指定じゃないですけど、文教施設でうちの大学がおよそ14億ぐらいの被害で、で中央に あの補助等の要請にね行ったような経験もあります。
うん、そう
ですね。だから、とにかくダメージがうちの大学が一番大きかったのかな。
はい、はい、あのまあ、番号で言って5号館なんですが、あの大きい建物に今壁面に黒いバッテンがありますね。いや、まあ、ブレースですが、
あの多分あんだけのボリュームの建物を健康診断をして耐震壁入れてブレーシングを入れてるというのは世界で初めてだったようですよね。
そうですね。
で、
そう
ですね、世界からあの見学に、
はい、
あの視察に、ね、多くの方々が来たことをなんか、はい、ちょっと思い出しましたね。
高校なんかに行ったりあの受験案内なんかした時に高校生からですねデザインですかって聞かれることがあったんですよ。
あれが南北にこういうふうに揺れたというのはみんな信じないんですよね。
そうみたい
ね。こう薄い方にこう、はい、東西に揺れたのかというのはそうではない、
はい、
まあ、この辺は専門家に任せますけども、うん、とにかくそういう事故というか地震があったんですよね、うん、
大きかったですね。大きかった
です
ね。
マグニチュードが、ね、7.4 ぐらいですか、
うんうん、
今回のはもう9でしょ。9ぐらいで、だいぶ違いますよね。
そうですね。ただその、後の、まあ、復旧復興まで時間があったんですが、その間も、教職員の方々と学生が一緒になりながら努力しましたよね。
そうですね。
ね、でそんなことで今度の震災でも絆というキーワードがよく使われているんですが、そんなことをあの時もなんか感じたんではなかったでしょうかね。本当はあの、大学の中だけではなくて先生松山先生方がいらっしゃる分野だとあの外でのお仕事なんかもその直後多かったんじゃないですか。それも、
まあ、そうただ授業はあの当時1日ぐらいでしたよね、
はい、
休みです
ぐから翌日とか1日
置いてすぐやりました、
はい、
あの木村瑞穂先生の時代、
はい、
学長時代だと思います、
はい、あのプレハブなんかも建てましたし ね、
はい、
そんなんでやりましたですね、うん、まあ、そんな経験があって、実はまああのその辺がやっと50年の半分ぐらいなんですが、このあとキャンパスが増えたり学部が増えたりというお話があるんですが、またそれはあの次の回に伺おうということにして、ここでですね東北工大一番町ロビーからお知らせを述べさせていただきます。東北工業大学一番町ロビーのスタッフでいらっしゃる佐藤さんからお知らせがございます。お願いいたします。
はい、では4月のイベントのご案内をいたします。1階ギャラリーでは4月9日水曜日まで滋賀英治ガラス展、4月11日金曜日から4月16日水曜日までキャンパスを撮ろうフォトコンテスト2013応募作品展、こちらは東北工業大学のキャンパスの新たな魅力を映し出した写真展です。4月18日金曜日から4月23日水曜日、建築学科1年生による建築ワークショップ報告会、4月25日金曜日、4月30日水曜日まで東北工業大学漫画研究会展示会、こちらは漫画研究会の部員たちがそれぞれに思う近未来をテーマに漫画イラストで表現しました。続いて4階ホールでのイベントのご案内です。4階ホールでは定期的に市民公開講座を行っております。4月11日金曜日18時から19時30分復興の矛盾と復興の自由住民主体の復興支援の実践からというテーマで工学部建築学科准教授の新井信之先生に講演していただきます。復興まちづくりを支援する中で感じた復興にまつわる多くの矛盾や本来あるべき被災者、市民、住民の 復興の自由、そんなことを受講者の皆さんと共有しながら一緒に考えていく内容となっています。4月25日金曜日18時から19時30分ワイヤレス充電がもたらす電気自動車の未来、こちらは工学部環境エネルギー学科講師の田倉哲也先生による講演です。近年電気自動車への注目が集まっており、今やワイヤレス技術によってその充電方法が変わろうとしています。ワイヤレス技術の動向やワイヤレス技術による研究内容もご紹介します。そして4月26日土曜日13時から14時30分街中美術講座、竹久夢二の大正時代と題しまして、宮城県美術館学芸員の宮坂敦子さんに講演いただきます。最後に、大学からオープンキャンパスのご案内です。4月26日土曜日10時から15時まで、東北工業大学長町キャンパスにてライフデザイン学部オープンキャンパスを開催いたします。ライフデザイン学部は人の暮らしを中心とするもの・ことのデザインを学べる場、場所は仙台の新都心長町を一望できる長町キャンパスです。オープンキャンパスでライフデザイン学部の面白さをぜひ体感しに来てください。詳しくは東北工業大学のホームページをご覧ください。
この番組再放送がございます。この第1回は4月の14日月曜日同じ時間帯ですね、17時30分から18時まで再放送がございます。第2回次の回もですね、松山正忠先生に、忠正先生にお話を伺おうと思っています。4月の21日です。それではまたこの時間にお会いしましょう。高台ラジオあって一番長老日でした。